教会のすべての教師に対し言い尽くせない感謝の念でいっぱいです。愛しとても信頼しています。皆さんは回復された福音の最も大きな奇跡の一つです。福音を教える教師として成功するには、すなわち神の力と権利を持って教えるには秘訣があります。私が秘訣という言葉を使うのは、教師の成功を左右する原則は、1820年の早春の美しい空が晴れ渡った朝に起きた出来事に対する証を持つ人々にしか理解できないからです。14歳の少年の謙遜な祈りに応えて天が開かれました。永遠の父なる神とその御子イエス・キリストが見姿を現され、預言者ヨセフ・スミスに語られました。長く待たれていた万物の更新が始まり、この新権時代に啓示の原則が永続するものとして確立されました。ジョセフのメッセージ、そしてこの世に対するメッセージは2語に集約できます。すなわち、神は語られるのです。神は古代においても語られ、ジョセフに語られました。そして皆さんにも語られます。これこそ皆さんと世の他の教師との違いです。ですから皆さんが失敗することはないのです。皆さんは預言と啓示の霊によって召され、神権の権能によって任命されました。これは何を意味するでしょうか。第一に、皆さんが主の用向きを行っているという意味になります。主の代表であり、権能を与えられ、主の代わりに行動する責任を授けられているということを意味しています。皆さんは主の代表として主の助けを受ける権利があります。このように自問すべきです。今日救い主が私のクラスを教えるとしたら、どんなことをどのように語られるだろうか。ですから皆さんも同じように行う必要があります。この責任から一部の人々は、自分はふさわしくない、または恐れさえ感じるかもしれません。主はすべてのふさわしい末日生徒が救い主の方法で教えるための道を用意しておられます。第二に、皆さんはイエス・キリストの福音を説くように召されました。聖文を使うようにしても、自分の考えや哲学を教えてはなりません。福音は救いを得させる神の力で、私たちは福音を通してのみ救われるのです。第三に、教会の標準聖典にある福音の原則、現代の使徒と預言者の言葉、そして聖霊が伝える事柄を教えるように命じられています。何から始めるべきでしょうか。私たちの最大の責任は、聖霊を導きて及び伴侶とできる生活をすることです。ハイラム・スミスが末日の技に携わりたいと望んだとき、主は、見よ、あなたの勢力と思いと力を尽くして私の戒めを守ることがあなたのなすべきことであると言われました。これがスタート地点です。主がハイラムにお与えになった勧告は、あらゆる時代の生徒にお与えになってきた勧告です。今日の教師に対し、大官長会は次のように述べています。皆さんの奉仕で最も大切な部分は、祈り、聖文研究、戒めへの従順を含む皆さんの自身の霊的な備えです。皆さんが以前よりも一層大きな目的意識を持って、献身的に福音を実践するようお勧めします。大官長会が皆さんの務めで最も大切な部分は、レッスンをよく準備することであるとか、さまざまな教授法を習得することであると言わなかったことに深い意味があります。もちろん生徒が選択の自由を行使して福音を心に刻めるよう、毎回のレッスンを熱心に準備し、教え方を学ぶ必要があります。しかし、奉仕で最も大切な部分は、個人的に霊的に備えることです。この勧告に従うなら、大官長会は聖霊が何をすべきか分かるように助けてくださり、証は大きくなり、皆さんの戒心は深まり、人生の試練に対し立ち向かう力を強められると約束しています。教師にとってこれより偉大な祝福があるでしょうか。 次に主は御言葉を告げようとする前にそれを得るように努めなければならないと命じておられます。熱心に聖文を調べ心に蓄えることにより正しい理解力を備えた男女にならなければなりません。そうすれば主の助けを求めるとき主は御霊と御言葉を授けてくださいます。人々を確信に導く神の力を受けます。パウロは福音が2つの方法、言葉と力によってもたらされると語っています。福音の言葉は聖文に書かれているので聖文を熱心に調べれば御言葉を得られます。福音の力は聖霊を伴侶とする生活を送り受けた促しに従う人々の生活にもたらされます。御言葉を得ることのみに集中し情報を伝えることにおいて優れた人たちもいれば準備を怠りクラスの時間を何とか無事に乗り切れるよう主の助けを受けるよう願う人たちもいます。自分が学んだり深く考えていない聖句や原則を思い出すのを御霊が助けてくださると期待することはできません。福音をうまく教えるためには生活の中に御言葉と福音の力の両方がなければなりません。アルマはモーセの息子たちについてどのように神の力と権威によって教えたかについて説明する際にこれらの原則を理解していました。彼らは正しい理解力を備えた人々でありまた神の言葉を知るために熱心に聖文を熱心に調べてきたのですぐに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない、彼らはしばしば祈りまた断食もしていたので予言の霊を受けていた。次にジェフリー・アール・ホランド長老が宣教師たちに教えた教えを聞いて学ばなければなりません。ホランド長老の言葉を引用しますが勝手ながら宣教師と求道者という言葉をそれぞれ教師と生徒に置き換えます。御霊に耳を傾けることの次に教師が行うべき責任は生徒に耳を傾けることです。もし霊の耳で聞くなら生徒たちは自分が聞く必要があるレッスンは何か教えてくれるでしょう。実際のところまだ教師は個々の生徒に焦点を当てているよりも教えやすいいつも繰り返し教えてきたレッスン内容を伝えることに集中しています。皆さんが能力の限りを尽くして自分自身を備えレッスンを準備した後は御霊の導きに任せなければなりません。聖霊の静かな促しを感じたら自分が考えたレッスンの概要やメモを脇に置いてその促しが導く方向に進む勇気を持たなければなりません。そうすれば伝えるレッスンはもはや自分のレッスンではなく救い主のレッスンとなるのです。以前よりも一層大きな目的意識を持って献身的に福音を実践し聖文を調べて心に携えるときその言葉を古代の使徒や預言者に明らかにされたのと同じ聖霊がそれが真実であることを証ししてくださるでしょう。基本的に聖霊はそれらを改めて皆さんに明らかにされます。その時皆さんが読んでいる言葉はもはやニーファイやパウロやアルマの言葉であるだけでなく皆さんの言葉となるでしょう。そして皆さんが教える時に聖霊はすべてのことを教えことごとく思い起こさせてくださることでしょう。本当に皆さんの言うべきことはまさにその時に誠にその瞬間にあなた方に授けられるでしょう。それが起きると皆さんは予定していなかったことを言っていることに気づくでしょう。そして皆さんが注意を向ければ教えることに皆さんの語る言葉から何かを学ぶでしょう。マリオン・G・ロムニー館長はこう語りました。自分が聖霊の霊感に語っているときは必ずそれが分かります。自分が語ったことからいつも何かを学ぶからです。最後に教師は生徒であるということを覚えておいてください。最後に自分の教えることからについて手引きの言葉や人の考えを復唱するだけでなく自分の証を述べなければなりません。以前よりも一層大きな目的意識を持ってキリストの言葉を味わい福音を実践する努力をするとき聖霊は教えていることが信じてあることを 明示してくださいます。これが啓示の御霊です。そしてその同じ御霊がそれを受けたいと望み喜んで受ける人々の心に皆さんのメッセージとして伝えてくださいます。ここで私たちが始めた場所、すなわち聖なる森で終わりましょう。そんなに昔ではない、あの美しい春の朝に起きたことにより、神の力と権能を持って教える資格が与えられているのです。私はこのことをイエス・キリストの御名により、厳粛に自分自身の証を述べます。アーメン。